宮地でございます。3月に入って私は花粉が本当に辛いですけれども、毎年毎年、多分前回の同じ時期だか花粉飛び終えた時期ぐらいだったか、舌下療法を花粉が終わったらやろうやろうと思うのに、毎年気づかないうちに花粉の時期来るって。メガネさんやってましたよね。今年もやりました。
3年
やってる。確かさ、去年でしたっけ、舌下療法やってるからって言って油断して、全く対策せずに山行ったら花粉浴びすぎてズルズルになっちゃったって。こういう人もいるんだなみたいな。だから毎年毎年ちゃんと花粉が飛んでないオフピークの時期に、この時期しかできないんですよね、舌下療法ってね。下の下にね、下の裏側に、なんで花粉が染み込んだシートみたいな、あ、錠剤とかして、だからあれですよね、毒を持って毒を制すみたいな。そうそう、体に耐性を作る、抗体を作るみたいな、やろうって思うんだけど、毎年忘れるよねって。まあなんだかんだでも薬を2つぐらい飲んでなんとなく乗り切れてるんで、まあやりたいんだけどな、今年こそはっていう感じです。最近全然どうでもいいんですけど、インドカレー屋さんってすごいいっぱいあるじゃないですか、日本って。なぜか東京にも多いじゃないですか。もともとカレーすごい好きなんですよ。その欧風カレーもインドカレーもすごい好きで、学生時代週5でそのインドカレー屋さん通うぐらい、こうインドカレー、まあ、バターチキンカレーみたいなのと、ナンが好きなんですよ。でもそもそもナンってインドでは全然食べられないらしくて、もっと薄い、なんかロティとか、なんかチャパティとか、そういうものの方が日常的に食べるらしいんですけど、もう私はナンが好きで、インドカレー屋さんに行けば、カレーとナンだったんですけど、最近、すごいビリヤニ好きで、ビリヤニの美味しさについに気づいたんですよ。ビリヤニって、バスマティーライスっつって、日本の米ってさ、あれ、なんて言うんでしたっけ、種、なんか単、ありますよね。ジャポニカ米って、その米の長さがちょっと短い。中くらいの長さだったかな。なんかそういう風に分類されるんですけど、バスマティーライスとか、多分タイ米って言われるお米とか、ジャスミンライスとかってすごい長いんですよね。細長いお米でパサパサしてって。日本人はこう、ふっくら、みずみずしい、もっちりのお米が好きだから、あまり馴染みはないんですけど、ビリヤニって、その、バスマティーライスって、パサパサのお米で、こう炊いてる炊き込みご飯みたいな感じで、あれ何で炊いてんだろう。レシピわかんないんだけど、カレーで炊いてるわけではなく、その、べちゃべちゃじゃないんですよ。パサパサ。茹でてんのかな、蒸してんじゃないですか、ちゃんとお米炊い
て。
あ、そうなんだ。へえ、茹でてもパサパサですか。あ、じゃあもしかしたら茹でたりしてるのかな。そう、ビリヤニっちゅうのはインド版の混ぜご飯、炊き込みご飯みたいな感じで、まあ具もいろいろあるんですか。ベジビリヤニとかチキンとか、あとラム、あ、マトンみたいなとか、私はそのチキンが好きで、よくいろんなお店で最近食べてるんですけど、すごいこの間食べた、行ったお店のビリヤニがすごい美味しくて、まあ、チキンが、大きいのが2つぐらいゴロンと入ってて、で、そのチキンにすごいスパイスがまぶされてるんです。で、それと一緒に多分炊くことで、お米全体にもこうスパイスと味が回って、こういい感じに味つくっていう。で、そのビリヤニってそれ単体で食べるんじゃなくて、カレーがタレ的についてきて、で、もう一個、シャバシャバのヨーグルトソースみたいな。甘くないやつね。しょっぱい。で、中に切り刻んだ野菜とか入ってる場合があるんですけど、そういうのを上にかけて、こう混ぜながら食べる。めっちゃ美味しい。ビリヤニめっちゃ美味しいです。ちょっと、なんかわかんないんだけど、これも多分ターゲティングされてると思うんですけど、インスタで最近インドカレー、インドご飯のインスタのアカウントばっか出てくるんですよ。現地にいる日本の人が、こう、インドのご飯料理紹介してるみたいな。で、こう、すごい、 インドめいてるっていう、インドついてる。でもこの間その行ったお店で一個だけ許せなかったのが、そのビリヤニセットって書いてあって、でなんか飲み物がついてたんですよ、ドリンクもセットですみたいな。でラッシーとかさ、普通のお茶とかあるんですけど、なんかチャイが飲みたかったんです。でチャイ飲みたいですって言ったら、あー OK みたいな感じで、そのあったかいチャイ作ってくれて、あー美味しかったなーって思った。でお会計したら、なんかちゃんとチャイの料金だけ足されてて言ってよみたいな、注文した瞬間に言ってよみたいな、これはあのドリンクセット対象外ですけどいいですか、言ってくれたらなって思ったけど、まあいっか、インドに来たと思えばっていう話です。ビリヤニがうまいっていう話。最近この間、そう、あの京都旅行行ってきたんですよ。京都とね、奈良も行ってきた。どっちも一泊して、奈良に一泊したんですよ。奈良ってあんまり泊まる人が多くないらしい。奈良の人に聞いたら、そこが空白地帯みたいになってて、京都にはいっぱい人来るんだけど、京都から奈良もさ、こう電車で行きやすいじゃないですか。だからわざわざ奈良に泊まる人がいないらしくて、あんまりお金が落ちないっていうのが課題だったんです。でもそこに結構外資系のホテルがいくつかポンポンって近年立ったらしくて、ちょこちょこ外国の人が来るようになったらしいんですよ。で、まあ、そういう流れもあり、奈良にも泊まってみたっていうところで、今回、まあ、夫と行ったんですけど、今回の旅のテーマは大人の修学旅行ということで。
いや、そう、修学旅行。
そう、そうなんですよ、修学旅行まさに。で、行ったところも、もう修学旅行みたいな。清水寺行って、金閣寺行って、
小学生
あ、行きました。そう、なんかね、なんでそうしたかっていうと、私の場合は、てか夫もそうだったんですけど、中学2年とかで行ってるんですよ、京都に。で、そっから20年行ってないわけ。まあ、京都には行ってるけど、そういう場所に行ってないわけ、20年。で、毎年清水寺なんか今年の漢字一文字を書いてるところを中継で見るぐらいで、しばらく行ってないわけですよ。だから記憶が中2で止まってるわけです。金閣寺も清水寺も。奈良もね。奈良公園とかも。だから、ちょっと一回、昔の記憶回収ツアーっていうのを裏テーマで、大人の修学旅行しようっつって、清水寺行って、あとは金閣寺行って、北野天満宮行って、龍安寺行った。京都では。あと他行ったかな？なんか、あといくつか行ったような気がするけど。うん。ちょっと忘れちゃいましたけど、清水寺はね、こじんまりしてた。別に清水寺が、なんか、しょぼいとか言ってるわけじゃなくて、中二の時って、なんかもっとすごいみたいな。初めて見る清水の舞台高いすごいみたいな。記憶があったんですけど、大人になってみるとさ、まあ、ここまで20年いろんなこう経験していろんな場所行って、いろんな遺産とかも見て、来てるから、なんかやっぱちょっと捉え方が違ったんですよね。もう終始、うわ、こんな感じだったっけみたいなのが続くというか、そう。あれ、こんな感じだったかみたいな。がっかりとかじゃなくて、新鮮な気持ちだった。あとは外国の方多かったですね。今ほら、中国の方ツアー観光って規制されてるから、いなかったんですけど、そう。なんか旅館の人に聞くと、中国語喋ってる人も台湾の人が多かったりとか。だから今あんまり本当に個人で来てる中国の人か、台湾の人か、っていう感じだった。あとは欧米の人多かったんですよ、すごい。なんちゅうの？下の方から清水寺に向かって上がってく道？坂？あるんですよ、二年坂とか。三年坂とかあるんですけど、もう人がみっしり。みっしりいて。あえてもう観光客が入らなさそうな、老舗の喫茶店とか入って、こう、ゆっくりしたりね。でもそれでも、その地元の人に聞くと、今が一番いいですよ、みたいな。まあ、寒すぎないし、観光客も少ないから、みたいな。って言ってて、どれほど多かったのか、これまで、と思いましたね。パッて、その市バス、 街中走ってるバスとか見ると、もう観光客でぎっしりで、まあ大変だろうなってちょっとね、オーバーツーリズムとか問題になってますけど、市民の人たちの生活に思いを馳せましたよね。うん、我々は公共交通機関ほぼ使ってないんで、はい、車借りても。そう。だから清水寺行って、まあ金閣寺とかもそう。なんか、あ、意外とちっちゃいかもしんないみたいな。わ、こんな感じだったかなっていう。すごいキラキラしてるなっていう。まあ新たな発見もありつつ、一番良かったのは龍安寺だったんですよ。あの石庭、枯山水のさ、12個の石、岩が並んでて、それぞれこうなんとなく意味があるんだけど、あるとされてるんだけど、本当に何を意図して作ったかは分かってないっていう。なんか虎が川岸、向こう岸にその子供を送ってみたいな、その虎の子渡しっていうんだったっけな、の場面を表現した石庭なんじゃないかって言われてるんですけど、じゃあどれが虎を表現してて、どれが虎の子なのかとか、この石が何なのか、岩が何なのかっていうのも分かってないんです。っていうのとかも知りながら、こう石庭をじーって見てると、はあ、なんか昔の人の大事にしてたものが分かる気がするっていう感覚になったり。龍安寺は外国の方もちらほらいましたけど、全然人が多くなくて、割としっかり10分ぐらい、って眺め続けちゃった、うん。よかった。静かだったし。少し離れた山の方にあるんですけど、左上の方。なんか、いい木が流れてましたね。って感じかな、京都は。で、奈良行って、奈良法隆寺行って。法隆寺行ったことあります？あります？法隆寺多分ね、ないと思うの、みんな修学旅行で行った、もしかしたら人によっては行ったかもしれない。でも大体多分みんな東大寺と奈良公園セットだと思う。そう、東大寺は結構奈良のそのなんていうんですか、中心部に近いんですよ。で、奈良公園の敷地内っていうか、まあ、真隣にあるから、まあ、そこら辺は観光客が多いんですよ。みんなね、外国の方とかも鹿見たいから、まあ、そのあたりは人がわんさかいたんですけど、法隆寺って結構離れてるの。奈良の中心部から車、高速乗って4、50分ぐらいかかるんですよ。で、イカルガっていうところにあって、まあ、左下ぐらい。うん。左のちょっとこう、端っこの方なんですけど、結構行きづらい場所にあるんですよ。だからなのか、なんちゅうの？こう入れる時間の割とギリギリの時間、夕方に行ったからなのか、もう人が全然いなくて。ましてや観光客、まあ観光客なんだけど、外国の人なんかも全然、二人三人いたかなーくらいの感じ。よかった。法隆寺よかったです。あそこだって、確か世界最古の木造建築ですよ。ねえ、飛鳥時代に、建てたものがまだ残ってるっていう凄さね。面白かった。あと教科書でしか見たことのない仏像とかいっぱいいて、おこれかみたいな。やっぱ20年越しに回収した感じありましたね。記憶となんか気づきとね。でもなんか感覚的にその法隆寺があるあの周辺って本当に田んぼが広がってて、かなりのどかなんですよ。高い建物も全然ないし、まあ普通に民家とかいっぱいあるんですけど、なんかそこも気が違うというか、周りに流れてる雰囲気が全く違う感じ、法隆寺は特にありましたね。でもさ、なんで昔の人って奈良にせよ、京都にせよ、そこを都にしようと思ったんだろうと思いません？だって日本全体の多分、まあ、地図が出来上がったのって江戸時代じゃないですか。伊能忠敬が海岸線歩き回って地図にしたっていうんで、それまでは多分こう、特に一般の人たちなんかは、日本がどれぐらいの規模感の国かっていうのを分かってなかったと思うんです。でも図らずも、京都とか奈良とかって日本列島の、まあ、位置的には真ん中にあるじゃないですか。分かってたんかなみたいな。すごいなと思って。 まあ、鎌倉時代とかはね、関東の方に、鎌倉にそれこそあったけど、それ以外はほぼほぼあの辺りなわけじゃないですか。江戸で幕府移るまでは。なんでだったのかなーって。不思議で不思議で。仕方なくなりました。なんかあったのかな、なんか、気がいい、みたいな。私気にすごい敏感なんで、ここは気が悪いみたいな、ここはバイブスが悪いみたいな。全然なんかそういうすごいスピリチュアルって感じじゃないんですけど、なんとなくうんって思うというか、うん、そんな感じでした。とてもこう、まあ、パワースポット巡りというか、ずっとなんかお祈りしてるみたいな、お参りしてるみたいな、はい、感じの2日間でしたかね。楽しかった。鹿も可愛かったし、鹿せんべい持った瞬間に周りを取り囲まれる。なかなか、しかもアグレッシブで。楽しかったです。というわけで、今回も始めていきましょう。宮島奈美のすみません、今まで黙ってたんですけど。では、メールも読んでいきたいと思います。ラジオネームゆるかじさん、男性の方です。宮地さん、おはこんばんちは。まだまだ寒い日が続きますが、そろそろ花粉症シーズン突入ですね。そうなんですよね。僕はすでにサイナスリンスを買って対策しています。ところで宮地さんは平成レトロをご存知ですか？全国の小中学生で平成時代に流行ったシールが爆発的に大流行しているそうです。僕も小学生の時に友達と交換していたので、再ブームにびっくりしています。宮地さんも小学生の時シールに熱中していましたか？流行ってるらしいですね。シールボンドロでしょ、ボンボンドロップシール、すごい名前だよね。誰がつけたんだ。なんかシール帳とかもさ、なんか100均とかでも今いっぱい売ってるらしいですね。何が楽しかったかって言われると思い出せないんだけど、私もやってましたもん。シール帳でこう自分のこうとっておきのシールとかをこういっぱいこう貼ってコレクションして、友達のとっておきのものと交換するみたいな。でもそこで交渉が生まれるわけですよ。これがいかに自分の持ってるこの貴重なシールがいかに大事なものかっていうのをやっぱきちんとアピールして、向こうのその、まあ、そこそこ大事シール3枚と交換とか、そこでこう初めて交渉をするっていうか。なんかやってた記憶はありますね。私の時はああいうボンドロっぽいぷっくりしたシールも流行ってたし、私がすごい好きだった記憶があるのはタイルシールっつって、あのさ、キッチンとかにある普通のあのタイルあるじゃないですか。あれをこうギュッてちっちゃくして、あのボコッてボコッてこう、あと、なんていうの、あの膨らました感じ。でもタイル型の、そう、うまく説明できないんだけど、大きいやつは3センチ四方とかいうのあるんだけど、基本的には1センチ四方ぐらいのちっちゃいシールで、まあ、ちっちゃいタイルがこう連なって1枚のシートになってるみたいな。でタイルの上にそのキャラクターが書いてあったりとかして、そういうそのタイルシールが私は好きでしたね。どっか出かけるたびにシール買ってましたもん。あの時はなんか、でも、まあ、あの時はシール好きだったなとかって思ったりするけど、今でも好きだからね、シール。いやでもちょっとしたシール買っちゃうし、ステッカーとはちょっと違うか、うん、ステッカーコレクションともまた違うんだけど、なんだろうね、あのさ、もうすっごい明確に思い出せるんですよ。昔すっごい大好きでよく行ってた、なんちゅうの、ああいうさ、イオンみたいなさ、ああいうスーパーマーケットの中の雑貨屋さんとかあったじゃないですか。もう本当にあらゆるものが置いてあるみたいな場所が大好きで、私の時代はあの焦げパンとかタレパンダとか、あの 3X 系がめっちゃ人気だったんですよ。だからもう 3X の出してるグッズっていうか文房具がとにかく欲しかった。タレパンダ大好きだったし、擦ると匂いがするシールとかさ、 あの匂い付きのペンとかさ、なんであんな欲しかったんだろうノスタルジーだよね。思い出すたびになんかうーって胸がギューっとなるすごく欲しかったんだなあの時。お小遣い貯めて一生懸命なんかなけなしのねえ金の中でどうやりくりして買うかみたいな感じだったけど、あー懐かしい。今さ、エンジェルブルーとか、あのメゾピアノとかポンポネットとかデイジーラバーズとか、いわゆるナルミアブランドっていうのあるんですけど、ちょうど多分私は小学生中学年ぐらい、誕生がどれぐらいの年か分かんないですけど、それぐらいすっごい人気が出た雑誌のピチレモンとかラブベリーとかの、あ大沢あかねさんとかがさモデルやってた時のあれぐらいの雑誌で、まあ、ナルミアブランドがやっぱこぞって取り上げられてみんな欲しかったんですよ。でもやっぱ小学生のあの子供服の値段じゃないわけ、あの多分上から下まで揃えたら10-20万ぐらい、多分あのジーンズで13,000とかした記憶あるんですよ。欲しくて欲しくてたまんなくて、もう本当に卒業式、小学校の卒業式だけおねだりしてエンジェルブルーのスカート買ってもらった記憶あるんですけど、そういうさナルミアブランドとかが今もうリバイバルでもうどこでも売ってるわけ、今大人気で、でポップアップとかすればすぐ売り切れみたいんで、その当時多分親に買ってもらえなくて憧れが捨てきれなかったまま大人になった私と同じような世代の女子たちがお金を持った今の見境なく買ってるんだと思うんですよねナルミアみたいなあエンジェルブルーあー買わなきゃみたいなめっちゃ見るもん電車の中とかでも、多分同世代だなみたいな女の人がバッグにそのキーホルダーつけてみたいな、わかるみたいな私も持ってますもん。だってあこれこれ中村くんっつってさ、これピルケースなんですけど、これが中村くんって言ってエンジェルブルーの一番その人気のねキャラクターで、そう今100均でもいっぱい売ってますからねグッズ、やっぱ吸い寄せられてしまう。それと一緒です、シールも。あの頃のやっぱ憧れを回収しようとしてる感じだから、きっと今その平成レトロとかって言ってる世代がいずれ令和レトロって言われるようになって、あの時代は繰り返されていくから、ボンドローバー懐かしいとか言ってシール交換みたいなあったねっていずれ多分そういう会話がされることでしょう続いてラジオネームセセリさん、女性の方です。こんにちは。私は現在育休中なのですが、産後に隅玉の存在を知り、赤ちゃんのお世話をしながら少しずつシャープ1から隅玉を聞いております。今シャープ48まで聞き終えたところなのですが、宮地さんに質問です。シャープ48で夏休みにタイに行ったエピソードをお話しされていました。お一人で行かれたのかなと思いながら聞いていましたが、トゥクトゥクに運賃300バーツだと聞いて乗ったのに一人当たり300バーツだと言われたという話を聞いて、あれお一人ではないのか、夜の街で客引きがしつこかったって話もしてたし、同行者は男性、つまり旦那さんかなと女の勘が働いたのですが、実際のところはいかがでしたか。また以前キューバは女性一人で行くにはハードルが高いとお話されていましたが、ご結婚された今旦那さんと行く予定はありますか。ぶしつけなことを聞いてしまいすいません。いつも応援してます。これからもお体に気をつけて頑張ってくださいね。夫と行きましたそうですよ。でこれその後普通に週刊誌に書かれました。婚前旅行びっくりはてなみたいな、はい、書かれてました。別に全然そんなわけもなく、そのタイミングしかお互い夏休みが合わなかったから、まあ近場で、だか確かね、夫がね1週間フルフルで休めないからヨーロッパとか行けないねみたいな、東南アジアかタイかみたいな消去法みたいな感じで、消極的なちょっと選択になってしまったんですけど、そう行きました夫と。さすがさすがです女の勘です。そうそうトゥクトゥク、そうなんですよ。思い出してもムカつくわ態度の急変のあり方、あれは本当にひどかったな。あいつ乗った瞬間にもうなんかことは終わったみたいな雰囲気でしたからね。 まあまあまあ、でも喧嘩してね、なんか危害加えられようもんなら全然300バーツぐらい安いもんなんで、まあいいんですけどね、何もなくてよかった。はあ、大丈夫かな、赤ちゃんと一緒に聞いてくれてるんだろうけど、なんか教育にあんまりいい影響が出ないんじゃないかと思って不安ですあんまり良くないと思います育休中ということで、はい、もう本当に大変だと思いますんで、あのご自身の体も大事にしながら、はい、過ごしてください。あとキューバね、キューバ行きたいんだけどね、キューバを目的地にするか、こうヨーロッパ全体でなんか効率よくいろんな国をいっぱい行くかみたいなのちょっと迷ってますね。キューバはそうね、前ほど行きたいって感じはなくなったけど、やっぱいずれ行きたい国のやっぱトップに入りますかね。なんか今はヨーロッパを周遊してみたいって気持ちが強いです、うん、なんか世界一周チケットってあるんですよ、あのアナも JAL も出してるんですけど、なんか西回りか東回りかみたいな選んで全大陸に降りれば一周できますみたいな。でエコノミーとビジネスとってあって、そのビジネスを買えば全部ビジネスで移動できるんです。でも確か50数万とかで、いっぱい回れば回るほど、まあ、お得っていうか、まあ、1回あたりの単価は低くなるっていうか、そう、なんかそういうことを聞いて、新婚旅行に行けてないんで。そうそうそう。なんかね、もう3ヶ月ぐらい旅行したいなと思います。そんな余裕はないけどね、金銭的にも。キューバもいずれ行きたいなと思っております。そして、小説ですね。おしゃべりな食卓に関してもメールたくさんいただいておりました。ありがとうございます。イベントに来てくださったという方もいらっしゃったようで、ちょっとイベント前の収録なんで、イベントの内容に関してはお話しできないんですけれども、すごい、会場に隅玉リスナーがどれぐらいいるんだろうと思って。自分にとってはホームなんで大変ありがたいですけれどもね。そうそう。ねえ、イベント、どうでしたかつって。あ、すごい。メールだけでも3人。なんか、あれ、前の週のメールでもありましたもんね、確か。すごい、ありがたいな。ありがとうございます。決して安くないチケットを買っていただいてね。楽しんでいただけてたら嬉しいです。ちなみに、カレーライフさんが、小説を書くのは本業でない中で時間管理をどうしてたんですかっていう質問が来てたんですけど、管理できてないです。この方はすごい本業以外でもいろんな挑戦してて、時間管理すごい大事にしてて、みたいな。どうしたらいいですかみたいなメールだったんですけど、私時間管理すっごい苦手です。皆さんご存知の通り、ケツ合わせで生きてる人間なんで。私は常に誰かにお尻叩いてもらえてないと頑張らないです。曲ね、そういうのありましたね。
石井さんに叩いてもら
う。やばい。石井さんすごい定期的に暴力的に叩いてくれるんでありがたいです。どうなったんすか。実際に叩いてるとかじゃないですよ。概念的なすごい全力で詰めてくる感じが、ああいう人がいないと私は無理です。どうなってんだどうなってんだってやっぱ常に聞かれ続けてないと頑張れないです参考にならなくてすいません。久々のシャクティマット、ラジオネームあつおみちさん、男性の方です。すみだまを聞き始めて半年ほどになります。いつも運転中に楽しませていただいてます。ありがとうございます。今年に入ってシャクティマットについてお話しされていますよね。私パーソナルトレーナーピラティスも指導してますをしているのですが、先日勉強していると偶然にもシャクティマットの話がありました。これは宮地さんにシェアするべきなのではないかと思い初メールをさせていただきました。シャクティマットはご存知の通りかなり強い刺激高強度侵害刺激が体に入ります。侵害というのは権利侵害とかの侵害ね。この強い刺激によってもともとあった腰痛や肩こりといった痛みや不快感を一時的に感じづらくなる効果があります。一時的な効果のため痛みなどを感じにくくなっている間に体を動かすことがポイントです。そうすることで体を動かすことへの不安が緩和し、 運動を継続することで体がより動かしやすくなるという好循環が期待できます。刺激というものは慣れてしまいますので、用法用量にご注意を。宮地さんがこれからも健康でいろいろなことに挑戦し、それをまたポッドキャストでシェアしてくださるのを楽しみにしています。ありがとうございます。とってもいい情報ですねそうか、あれはまやかしだったのか一時のまやかしだったのか、麻痺させてるってことだよね、刺激で一旦。確かに寝っ転がって起き上がった後、肩こりとかがすっごく楽になってる感じがあるんですよ。で、良かったのは、私そのシャクティマットを寝た後にちゃんとストレッチしてるんですよ。肩とかすごいやっぱ凝るから、ちゃんと肩回しして、足とか開脚とかしてストレッチしてました。だから計らずもまあちょっといい感じのね、ちゃんとかなった動きをしておりましたけれど。そっかそっか。でもそうすると、もともと例えば腰が痛くて走れないみたいな人とかにとってはいいのかもね。20分寝転がって例えば10分こうちょっと走ってみるとか。へえ、そういう効果があったのか。でも確かに痛みにどんどん慣れてきちゃって物足りなくなってる自分もいるんですよ。物足りなくなってるは言い過ぎかもしれないけど、やっぱりそんなに、痛くなくなってきてる感じがするかな。枕でさ、頭をゴリゴリするのめっちゃ気持ちいいのよ。こう、ゴロゴロゴロゴリって。頭は気持ちいいですよね。シャクティマットのさ、今、普通の多分、ジェネラルみたいな、真ん中の初心者向きのやつと、普通のやつと、あとアドバンスって言って上級者向きとあって、ちょっとアドバンス気になり始めてそれが多分厚尾ミッチーさんの言う高強度侵害刺激のレベルをさらに上げるっていうことで、あんまり慣れすぎるのも良くないからやめとこうかなありがとうございます。きっとシャクティマット使ってる人も多いと思うので、皆さん用法用量を守って悩みに合わせて正しく使ってください。最後に一つ、久しぶりの今まで黙ってたんですけどでございます。ラジオネーム乙女座のおっさんさんからです。宮地さんこんばんは。週末にこの墨玉を聞きながら近くの公園をジョギングするのが最高のストレス解消になっています。ありがとうございます。すごくしょうもないのですが、今まで黙っていたことでコンプレックスがありまして、40代のしかもヒゲ面のおっさんなのに乙女座というのが恥ずかしいです。今時こんなことを言うと差別と言われるかもしれませんが、もちろんそんなつもりはありませんが、生まれ変わったら獅子座か射手座になりたいなと思っています。宮地さんは憧れの星座ありますか？中二病的な質問ですいませんかわいすぎる乙女座のおっさんはかわいいですよいいじゃないですか。獅子座かいて座に習いたいっちゅうのは、私獅子座なんで、ちょっと気持ちをちょっと全面的には分かれがありますけれども、そうね、なんかサソリ座とかかっこいいなと思ってた時期はなんかありました。そういうのを選べないからね、余計そう憧れが募りますよね。サソリ座ってなんかカクカクしててかっこいいじゃんみたいな。獅子座はかっこいいに入るんだな。私7月生まれで獅子座なんですけど、なんか誕生石っていうのもあるじゃないですか。あれ4月がダイヤモンドだったかな、ちょっと忘れました。10月がオパールだった気がする。で7月がルビーなんですよ。なんかルビーかーって思ってた、ちっちゃい頃その誕生石聞いて、私もダイヤモンドよかったな、そういうのあった乙女座可愛いじゃないですか。そのギャップをこう前面にね、自己紹介で使ったらいいんじゃないですか。はい。ね、田中です。40歳です。ヒゲ面ですけど、乙女座です。みたいな。めちゃいいつかみだと思うんだけど。乙女座の皆さん、仲良くしてください。みたいな。昔憧れていた星座は、獅子座と射手座です。かわいい。 結構ほぐれるよ、多分、場が。でもコンプレックスなんですもんね。そうか。まあ、それを逆にね、逆手にとって、自分のギャップとして、魅力として使ってみるのも一つあるんじゃないでしょうかというご提案を無責任にもさせていただきます。ありがとうございます。すごい可愛い質問だった。そんなわけで皆さんからの質問などなど、今まで黙っていたことなどなどお待ちしております。番組の概要欄の URL もしくは私のインスタグラムのハイライトからリンク飛べるようになってますので、そちらから送ってください。感想をポストするときはハッシュタグすみだまもお忘れなく、何卒よろしくお願いいたします。あとはおしゃべりな食卓、徳間書店さんからアナウンサーの短編小説集も、発売中、販売中でございます。ぜひお手に取ってみてください。ね、そんなわけで、まだまだ花粉の時期が続きますけれども、もう今もなんかしゃべりながらすごい耳が痒くてさ、これ絶対花粉ですよね。なんか耳痒くなりますよね。辛いわ。痒いな。またちょっと辛い時期が続きますけれども、頑張っていきましょう。最後まで聞いていただいてありがとうございました。また次回お会いしましょう。宮地でした。
宮地真奈美のすみません今まで黙ってたんですけど。